こんにちは。腸活研究家の長谷川ロミです。腸から自由に生きる人を増やすため、勝手に腸内細菌の広報を担当しております。いつも聞いてくださる皆様、今日初めての皆様、本日もよろしくお願いします。はい。今日のテーマは、痩せるパンの選び方。洋食ダイエットメニューのポイントです。皆さんパン好きですか？焼きたてのパン屋さんはさ、ほんと前を通るだけですんごい幸せな気持ちになりますよね。しかし、パンは腸活ダイエット中は、なるべく避けろって言われる食べ物の代表格です。でもね、パンが大好きな人が食べられないストレスと戦いながら腸活とかダイエットをして、最終的に爆食いしちゃうぐらいなら食べた方がいいんじゃないかなって私は思うんですよ。今回はパン好きさん必見。腸活ダイエット中の賢いパンの食べ方をまとめてみました。ちょっとね、その賢いパンの食べ方の前に、実は私も今より15キロぐらい太ってた頃かな。メインの主食はパンでした。特に好きだったのはもう甘いやつね。甘い菓子パン。一時期、毎日同じ菓子パンを学校帰りに買って食べてたんですよ。なんていうのかな、あれ。ミニストップでね、大好きな菓子パンが売ってたのよ。チョコレートマフィンみたいな。全体的には、普通のプレーンのマフィンなんだけど、チョコチップがいっぱい入ってるやつ。あれがね、本当に大好きでした。もちろんね、買って食べるものだけじゃなくって、家に帰っても主食はパンでした。それもさ、食パンにもうバターをたっぷり染み込ませるんですよ。それをわざわざ作って食べてました。我が家では、このバターを染み込ませたパンのことを、ジュワパンって呼んでて、そう、ジュワパンのジュワは、バターがジュワって染み込んでるからなんだけど、このジュワパンをね、毎日食べてました。わざと大量に塗るのね。もう、どう考えても、おデブちゃんしかやらない食べ方なんだけど、本当に異常にいっぱい塗るんですよ。そして、ジュワジュワさせるわけ。わあ、めっちゃ懐かしいわー。大好きでした。まあ、アレンジで、ジュワパンじゃなくて、マヨネーズをたくさんパンの上に塗って、そして焼いて食べるマヨパンも大好きでした。とにかくね、この油とパンの組み合わせを毎日食べてたんです。そりゃ太るよね。パンが太りやすいって言われる理由は、大きく分けて2つあります。まず一つ目。食事全体のバランスが偏りやすくなる。パンを主食にすると、どうしてもご飯が主食の時よりも食事全体のバランスが偏りやすくなるって言われてます。パンが主食でも意識的に野菜とかタンパク質をバランスよく取るように心がければいいんだけど、意識しないとバランスが崩れやすいんですよ。例えば、ここでシンプルな朝食メニューの例を挙げてみると、ご飯が主食の場合、ご飯とお味噌汁、そして納豆とか焼き魚などのタンパク質を取りますよね。パンが主食の場合は、まあ、パンにバターとかマーガリンを塗って焼いて、それに、まあ、牛乳と卵料理？そういうのが一般的だと思うんですが、これね、単純に比べてみても、ご飯が主食の場合は、基本的に脂質が少なくなるんですよ。そして反対に、パンが主食の場合は、脂質が多くなります。まず、ご飯とパンを単純に比べてみます。ご飯を炊くときに必要なのは、お米とお水だけ。油は入れないですよね。でも、パンを焼くときは、まあ、多くの方がバターとかマーガリンとか つけるんじゃないでしょうか。まあ、私みたいに、じわパンにはしないと思うんだけど、でもまあ、薄くはやっぱり塗るでしょ？甘党の方は甘いジャム塗ったりとか、ピーナッツバター塗ったりとか、甘いソース塗るのも定番だと思うんです。だから、パンの場合って脂質と糖質を追加することになります。そして、ご飯のお供になる汁物といえばお味噌汁ですよね。お味噌汁は大豆からできているお味噌で、タンパク質とか、ビタミンとか、ミネラルもたくさん取れるし、具として野菜やタンパク質が多く入ってます。だから自然に栄養バランスが良くなります。一方のパン合食の場合、汁物といえば、なんだろう、牛乳とか？あと、コーンスープとかがついてくると思います。お味噌汁と比べると、なかなか具沢山にはならないし、あと、糖質や脂質が普通に最初から多いんですよね。だから、ご飯合食の場合は、あんまり意識しなくても、自然と栄養バランスが整いやすいんですが、パン合食の場合は、栄養バランスを意識して、ちゃんと組み合わせることが必要になります。特に学生の場合はさ、ランチを外で買うことも多いので、ますます栄養バランスなんて考えないで食べちゃってる人多いんですよ。例えば、市販の菓子パンとか、惣菜パンだけでランチを済ましてしまうとか。全く気にしない人なんて、もう菓子パン2個とかさ、菓子パン3個とか、どう考えてもそれ食事って言えんのかなっていうようなランチを毎日食べている場合もあります。まあ、昔の私なんだけど。そう、栄養不足な割にカロリーは高いから、どんどん太りやすい体質に体が変わっていくんですよね。パンが太りやすいって言われる理由。二つ目は、パンの原料の小麦はアレルギー反応を起こす人が多いから。これは全ての人に当てはまることではありません。でも最近、小麦に含まれるグルテンでアレルギー反応を起こす人が一定数いることが分かっていて、ちょっと話題になってますよね。プロテニスプレイヤーの方がグルテンのアレルギーを持っていて、彼女が食生活をちょっと変えたことで体調が良くなったり、試合成績も良くなったことから、グルテンフリーっていう考え方が大きく広まりました。グルテンアレルギーを持っている人がグルテンを食べ続けると病気になります。そのうちの一つが、セリアック病。グルテンに対して免疫が異常反応してしまう病気で、腸の粘膜から十分に栄養が吸収できなくなってしまうことで、不安感を高めたり、便秘や腹痛、あと疲労などに悩まされてしまう病気です。もちろんこういう腸の病気を抱えている方は、グルテンフリーを実践すれば体調は良くなります。そして体もメンタルも健康に近づけます。ここまでひどい病気ではなくても、小麦に遅延性アレルギーを持つ方って多いって言われてるんですよ。アレルギーを持っていると、脂肪細胞にダメージを与えて太りやすくなります。でもこれ、あくまでアレルギーの場合だけです。欧米人に比べると、日本人の場合はそんなにアレルギーの方が多くないので、小麦だけを悪にするのは少し問題かなと思います。小麦以外にもさ、アレルギーが出やすい食材ってたくさんあるんですよね。逆に、グルテンアレルギーを持ってない健康な人が、グルテンフリーを徹底した食生活を送ってしまうと、腸内環境がおかしくなるっていうデータもあるんですよ。善玉菌がちょっと減ってしまうとか。2009年にスペインで行われた研究なんだけど、1ヶ月間健康な方10名にグルテンフリーの食生活を送ってもらったんだって。すると、彼らの腸内環境に こんな変化が起こりました。まず一つ目。ビフィズス菌やピーカリ菌などの短鎖脂肪酸を作る善玉菌が減ってしまった。そして二つ目。有益なビフィズス菌や乳酸菌などの腸内細菌が減ったことで、免疫機能が下がってしまった。そして三つ目。大腸菌などの有害な腸内細菌の異常増殖が起こった。健康な人がグルテンフリーをすると、いいことが起こるっていうわけじゃないんですよ。だから、流行っているからグルテンを取らないようにしようっていう考え方はあんまり意味がなくって、ちゃんと人それぞれ試してみたり、勉強してみたりして、体質に合わせた食生活を送る努力をすることが大事なんです。またパンについては、すべてのパンが太るっていうわけじゃなくて、精製された白いパンが太りやすいっていう論文もちゃんと発表されてます。2012年にスペインで行われた研究によると、精製された白いパンを多く食べた人は、少なく食べた人よりも、体重が 0.76kg 増加していることが分かったり、精製されたパンを多く食べた人は、少なく食べた人よりも、ウエスト周りが 1.28cm 増加したことも分かりました。それでは最後に、痩せるパンの選び方。パン派の人が太らないためのパンの選び方をまとめてみたいと思います。ポイントは2つ。まず1つ目は、高糖質、高脂質のパンは避けること。パンはやっぱりお米に比べると、糖質と脂質を一度に摂ることになるので、菓子パンとか惣菜パン、そしてあらかじめたっぷりバターが練り込まれたパンとか、揚げパンの食べ過ぎには注意が必要です。その代わり、全粒粉でできた黒っぽいパンとか、玄米から作られた玄米パンとか、あと大豆粉から作られたパンを選ぶなど、いろんな工夫ができると思います。自分の満足感との兼ね合いですね。選び方は注意が必要です。そして二つ目。食事全体のバランスに注意すること。たとえ全粒粉のパンを選んでも、バターとかクリームをめちゃくちゃたっぷり塗ったら、バランスは崩れます。パンが主食の時は、ご飯が主食の時よりも、一層全体の栄養バランスに気をつけて、野菜やタンパク質を一緒に摂るようにしましょう。腸活の観点から言うと、やっぱりバターとかマーガリンはとりあえず塗らずに、その代わりね、アボカドとサーモンで潤いをプラスしたオープンサンドがおすすめです。アボカドは本当にいい油がたくさん含まれているので、バターとかマーガリンなしでも十分美味しくなるし、腸内細菌の餌になる水溶性の食物繊維も豊富です。良質なタンパク質がたくさん含まれているサーモンをプラスして、少しだけオリーブオイルかけたり、塩コショウを振るだけで、めちゃくちゃ美味しくなるんですよ。サンドイッチにしちゃうと、両面からパンで挟まないといけないけど、片面だけのオープンサンドにすれば、バランスも良くなります。ぜひ、参考にしてみてね。それでは、今日はこの辺で。バイバイキーン。